令和4年第1回定例会で一般質問をさせていただきます。質問項目といたしまして、第1点目として市長の政策について、第2点目に災害時の避難対応について、第3点目に学校教育の充実について市長の見解をお聞きいたしますので、答弁をよろしくお願いいたします。まずはじめに大項目1点目の市長の政策についてですが、留萌市長選挙は2月13日告示、20日投票の日程で実施予定となっていましたが、中西候補以外の立候補者がいなかったため無投票当選となりました。前回の市長選挙では各団体や市民集会などにより政策の浸透と新たな政策の追加を行ってきたと感じております。今回は新型コロナ感染症の流行により市民対話の機会が失われたことと、市長選が無投票となったことにより市民に政策を訴える機会が限られ、政策が十分に浸透していないのではないかと感じております。また市長政策を推進するためには市民の理解と総合計画への政策記載が必要と考えております。まずはじめに1点目の市長政策の推進についてですが、市長は市民に対して政策をどのように周知し、どう理解をいただくのかお聞きいたします。次に2点目の市長政策の実施根拠となる第6次留萌市総合計画についてですが、留萌市総合計画後期基本計画が令和4年度から令和8年度までの5年間の計画となっており、市長の2期目の任期と重なることから市長政策の重要な計画となります。また前期計画の検証や時代に即応した計画とすることが必要であると考えております。基本計画の主な見直し事項についてお聞きいたします。次に3点目の自治体におけるデジタル化の推進についてですが、国では令和2年12月25日に自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画を発表し、デジタル化社会の実現に向けた改革の基本方針が決定され、デジタルの活用により一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会を目指すことを示しました。また自治体においては自ら担う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して住民の利便性を向上させるとともに、デジタル技術や AI などの活用により業務の効率化を図り、人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげていくことを求めています。自治体のデジタル化は重要な課題と感じておりますが、留萌市の現状についてお聞きいたします。また今後の対応についてもお聞きいたします。次に大項目2点目の災害時の避難対応についてですが、令和2年第1回定例会で災害発生時における避難所の環境整備について一般質問を行いましたが、今回は災害時の対策関係についてお聞きいたします。1点目として、新型コロナウイルスに考慮した避難所運営マニュアルについてですが、市民にとって避難所で安心して過ごすためには重要なことと認識しております。そこでマニュアルの内容についてお聞きいたします。また今後の対応についてお聞きいたします。2点目として、留萌市地域防災計画についてですが、この計画は予防 応急および復旧などの災害対策を実施するにあたり、災害関係機関がそのすべてを挙げて、市民の生命、身体および財産を災害から保護することを目的に策定されました。また、第4節には必要があると認めるときは、基本方針を定め、修正することができます。そこで、近年の気象変動により、局地的な大雨や豪雪が各地で発生しております。市として、留萌市地域防災計画の現状について、どのような認識を持っているのかお聞きいたします。また、今後、見直しについての考えがあるかお聞きいたします。3点目として、避難行動要支援者についてですが、第4期留萌市地域福祉計画によりますと、市内の新障害者は令和2年度末で2000人で、全人口の占める割合は 9.09% となっております。内訳は身体障害者1000トンで82人、知的障害者153人、精神障害者585人となります。また、高齢人口は7739人で、全人口の 38.5% となっております。少子高齢化が急速に進んでおります。これらすべての市民が避難行動要支援者とはなりませんが、着実に災害時に支援を必要とする市民が一定程度いることを示しております。現在、市で把握している避難行動要支援者の現状についてお聞きいたします。また、今後の対応についてお聞きいたします。次に、大項目3点目の教育の充実についてですが、留萌市にとって将来を担う子どもたちの教育は大変重要なことと考えております。特に知識を習得するだけではなく、自ら考え、行動することが大切になります。その一翼を担うのが主権者教育と考えております。政府において主権者教育に係る議論は、平成21年3月に教育再生懇談会のもとに設置された主権者教育ワーキンググループで行われ、その後、平成27年6月に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立・公布され、平成28年6月から施行されることで、公職の選挙権を有する者の年齢が満18歳に引き下げられました。同法改正に伴い、高等学校段階の生徒が在籍することを踏まえ、文部科学省は平成27年10月に、高等学校等における政治的教養の教育と、高等学校等の生徒による政治的活動等についての文書を発出しました。その後、平成29年、30年に公示した学習指導要領のもと、学校、家庭、地域における主権者教育の推進方法に検討等を行うため、平成30年8月に主権者教育推進会議が設置され、令和3年3月31日に今後の主権者教育の推進に向けてという最終報告が出されました。このように主権者教育は民主主義の基本であり、政治的教養のほか、習得した知識を活用し、主体的な選択、判断を行い、他者と共同しながら問題を解決していく能力を育む重要な教育であります。このような認識のもと、留萌市の主権者教育の現状について お聞きいたします。また今後の主権者教育の推進についてどのように考えているのかお聞きいたします。
答弁を求めます。市長。
羽賀議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、市長の政策についての中で、中項目1点目、市長政策の推進についてとして、今回の選挙戦では、市民に政策を訴える機会が限られ、政策が十分に浸透していないと感じるが、市民に対してどのように市長の政策を周知し、理解していただくつもりかについてのご質問でございますが、留萌市長2期目の選挙戦に向け、通常であれば報告会や懇談会、街頭演説などを通じて、市民の皆様に政策をお伝えしたいところではありましたが、選挙活動期間中においては、国によるまん延防止等重点措置が発令されていたことから、集団行動を控え、感染予防対策を最優先とするため、主に後援会の公式ウェブサイトや YouTube 配信等を活用し、政策の周知を行ってきたところであります。私といたしましては、まずは先に行った市政運営に臨む私の執行方針について、広報留萌4月号での特集記事としての掲載や、ホームページへ掲載した上で、コロナの感染状況やワクチン接種の進捗状況を見極めながら、市民団体への講話やまちづくり懇談会、町内会長会議等での意見交換会の場で、積極的に市民との直接対話により、私の政策をお伝えしてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、第6次留萌市総合計画についてとして、第6次留萌市総合計画後期基本計画における主な見直し内容についてのご質問でございますが、第6次留萌市総合計画につきましては、平成29年度から10年間の基本構想に基づくテーマの実現に向けて、令和3年度までの前期基本計画に基づき、各施策に取り組んできたところでございますが、令和4年度からの後期基本計画につきましては、今年1月の第1回臨時会におきまして、議会の議決をいただいたところであり、計画内の今後5年間の方向性で示した内容に沿って取り組みを進めていくものでございます。後期基本計画の策定における前期基本計画からの見直しの内容につきましては、前期5年間の取り組みの中で、顕在化した新たな課題への取り組みを中心に、新型コロナウイルス感染症への対応、脱炭素社会の実現、デジタルトランスフォーメーションといった社会変革への対応など、今後、政策を展開していく上で重視する4つの視点として、潜在的な地域の価値と強みの発揮、子どもたちの夢を後押しする教育の充実、安心で安定した暮らしの実現と社会基盤づくり、社会変革への挑戦を位置づけ、後期基本計画に基づく今後5年間の取り組み内容を明確化したところでございます。さらに、 後期基本計画から新たに SDGs の視点を取り入れることとし、計画内の各基本政策がどの目標に結びついているか分かりやすく可視化することとし、市民、事業者、行政がともに同じ視点に立ち、個々の取り組みが市内のみならず日本や世界につながっていることなど、相互連携の重要性を認識し、今後も一層の浸透を図りながら、自律的好循環や持続可能なまちづくりを進めていきたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、自治体におけるデジタル化の推進についてとして、留萌市の現状と今後の対応に関するご質問でございますが、 ICT の進歩や新型コロナウイルスの感染拡大により、市民生活や企業活動が大きく変化する中、社会全体でデジタル化が不可欠となっており、国においてはデジタルガバメント実行計画のほか、自治体が重点的に取り組むべき事項、内容を具体化するため、自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画が策定され、自治体自らが担う行政サービスについては、デジタル技術やデータを活用し、住民の利便性を向上させるとともに、 AI などの活用により業務効率化を図り、人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげていくことが求められております。自治体が取り組むべき内容といたしましては、推進体制の構築のほか、自治体情報システムの標準化、共通化、マイナンバーカードの普及促進、行政手続きのオンライン化、AI、RPA の利用促進、テレワークの推進、セキュリティ対策の徹底など、6つの重点取り組み事項が示されており、市といたしましても、行政手続きのオンライン化に向け、現在、押印廃止に向けた見直し作業を進めているところでございます。また、令和4年度につきましては、デジタル化普及事業として、情報格差の是正に向け、市民や地域のリーダーを対象としたスマホ教室の開催と、臨時窓口を開設し、マイナンバーカードの普及を図るほか、キャッシュレス化実証実験に継続して取り組むとともに、推進体制の構築のため、新たにデジタル化担当部署を設置し、留萌市デジタル化推進方針の策定を予定しているところでございます。市といたしましては、デジタル技術を活用した社会課題の解決や新たな価値の創造を目指し、町内関係課との連携はもとより、全庁的なビジョンの共有を図りながら、国から示された重点取り組み事項を着実に推進するとともに、オンライン化によるデジタルデバイト対策を進めながら、地域全体での DX 推進に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、災害時の避難対応についての中で、中項目1点目、避難所運営マニュアルについてとして、新型コロナウイルスを考慮した避難所運営マニュアルの内容と、今後の対応についてのご質問でございますが、新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、災害時における避難所内での感染症防止対策を示すとともに、いつ、誰が、何をどのように行うべきかを理解することにより、感染リスクが低減された避難所運営を目的として、 令和2年12月に留萌市避難所運営マニュアル新型コロナウイルス感染症編を策定したところでございます。本マニュアルではこまめな手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症予防対策の徹底、避難所内の定期的な換気や世帯ごとの十分な居住スペース、間隔の確保による3つの密の回避、避難所内での定期的な清掃、こまめな消毒作業の実施、発熱や咳などの症状のある方への個別スペースまたは個別部屋の確保による他の避難者との接触機会の低減などを基本とし、避難者の受付の流れや受け入れ案内時のポイント、避難所レイアウトの例示を示すとともに、避難所運営のルールなどを定めた内容となっているところでございます。昨年3月には、本マニュアルに基づき、職員を対象としたコロナ禍での避難所運営訓練を実施したところでございますが、今後におきましても、定期的に避難所運営訓練を実施していく中で、必要に応じて改善や見直しを行ってまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、留萌市地域防災計画についてとして、留萌市地域防災計画の現状をどのように認識し、今後の見直しの考えについてのご質問でございますが、留萌市地域防災計画につきましては、昭和39年4月に策定以降、社会、経済などの生活実態の変化や、新たな災害対策の追加、変更があった場合など、基本計画の修正が必要になったときに、その都度見直しを行ってきたところでございます。現状といたしましては、災害発生時における市民の生命を守る取り組みとして、避難行動要支援者等の要配慮者を避難支援する全体計画及び優先順位の高い要配慮者に対する個別避難計画の策定が急務であり、また食料品や日用品などの物資調達の速やかな確保や、関係機関、団体から人材派遣のスムーズな受け入れを可能とするための応援、受援計画の策定、さらにはボランティア人材をスムーズに受け入れ、適切な災害活動を実現するための災害ボランティアセンターの設置などが必要になってくるものと認識しているところでございます。留萌市地域防災計画の見直しにつきましては、法律の改正や新たに防災計画の防災関係の計画が策定された際など、その都度見直しを行ってきたところではございますが、令和4年度におきましては、令和2年12月策定の留萌市避難所運営マニュアル及び留萌市業務継続計画の追加、令和3年度から運用開始の緊急告知防災ラジオによる災害時情報伝達手法の変更、災害対策基本法の一部改正があったことなどから、一部改正を予定しているところでございます。次に、中項目3点目、避難行動要支援者についてとして、市で把握している避難行動要支援者の現状と今後の対応についてのご質問でございますが、留萌市では75歳以上の高齢者のみで居住の方や、75歳以上の高齢者と15歳未満の居住の方、身体、知的、精神障害者の方、要介護度1以上の要介護認定の方で、新規で対象となった方に、毎年アンケート調査を行い、 対象の方から災害時に支援を要する旨の回答がされ、かつ個人情報を掲載した名簿の作成、提供及び利用に同意をされた方に関しまして、避難行動要支援者名簿を作成しているところでございます。避難行動要支援者の把握状況につきましては、令和2年度に過去のアンケート調査において、名簿利用の不同意の方と未回答であった方を対象に、再度アンケート調査を実施した結果を含め、これまでのところ、アンケート調査対象者4314名に対し、内訳といたしましては、避難行動要支援者名簿提供の同意の方が2770名、不同意の方が517名、回答なしの方が1027名となっているところでございます。今後の対応といたしましては、現在、アンケートの内容について、同意をされた方の避難支援理由の記載省略による簡素化や、同意をされない方の理由に、自力で避難できるの項目を追加などの見直しを行っており、令和4年度におきましては、これまでアンケート対象としていなかった指定難病等の特定医療費受給者証交付者を対象に含めるとともに、すでに避難行動要支援者名簿に登録されている方、名簿提供に不同意の方及びアンケート調査に未回答の方、約5400名を対象に、アンケート調査の実施を予定しているところでございます。以上です。
教育長。
はか議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えいたします。大項目3点目、教育の充実についての中で、中項目1点目、主権者教育の推進についてとして、留萌市の主権者教育の現状と、今後の主権者教育の推進についてのご質問でございますが、平成27年6月に公職選挙法の一部が改正され、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたことを受け、文部科学省における今後の主権者教育の推進に関する検討チームの最終まとめでは、主権者教育は単に政治の仕組みについて必要な知識を習得させるにとどまらず、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を身につけさせることとされております。現行の学習指導要領の小学校6年生の社会科においては、我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることや、政治は国民主権の考えのもと国民生活の安定と向上を図る大切な働きをしていることを理解させる。さらに日本国憲法の基本的な考え方に着目して、我が国の民主政治を捉え、日本国憲法が国民生活に果たす役割や国会、内閣、裁判所と国民との関わりを考えさせ、政策の内容や計画から実施までの過程、法令や予算との関わりなどに着目させ、政治の取り組みを捉え、国民生活における政治の働きを考えさせるとしており、また中学校3年生の社会科の公民的分野におきましては、国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みや政党の役割、議会制民主主義の意義、多数決の原理とその運用の在り方などについて理解させることや、地方自治の基本的な考え方、政治の仕組み、住民の権利や義務について理解を深めさせるとしており、さらに地方自治や我が国の民主政治の発展に寄与しようとする自覚や住民としての自治意識の基礎を育成することに向けて、民主政治の推進と公正な世論の形成や選挙など、国民の政治参加との関連について多面的多角的に考察構想し表現させるなど、各学校において指導計画を作成し、 その計画に基づいて学習を進めるとともに、他教科、他領域との関連を図りながら、計画的に取り組んでいるところでございます。以上です。
芳賀議員。
今ご答弁をいただきまして、再質問をさせていただきます。今、市長の方から、デジタルの関係で、ご答弁がありました。これからもっとそのデジタル化に向けてですね、地方自治体の果たす役割とか、それから地域住民のサービスの向上につながることが増えてくるんではないかなというふうに思っております。で、今ご答弁の中で、デジタルの担当の部署を新たに作るということですので、ぜひそこは中心にしてですね、新しい情報を的確に把握してですね、より迅速に実施できるようにしていただきたいというふうに思っております。で、そこでですね、市長政策の推進についてではないです、施政執行方針の中で、この間同僚議員の方からも結構ご質問がありました。で、洋上の風力発電の関係で、触れられておりますが、多くの課題があるなというふうにこの間聞いていて、思ったところでございます。で、現実問題として、今市長の段階でですね、抑えている課題っていうのはどういうものがあるのか、再度お聞きしておきます。
市長。
洋上風力発電っていうのが、やはり、これからの、脱炭素化に向けて、必要なエネルギーになってくるんだろうなというふうには思っております。洋上風力発電事業を進めにあたっての課題としてはですね、やはり風力発電事業の適地を決めていくことになっていくと思いますが、まずその適地の選定にあたりましては、事業性の高い区域、環境に配慮すべき区域等というのが重ね合わせ、また地域の関係者、関係機関との合意形成、こういうのがやはり必要になってくるというふうに思います。その中で特に漁業関係者をはじめとした、やはり地元の利害関係者との理解、情勢というのがやはり必要になってくるというふうに思っているところです。私としては、やはり海域を使用する漁業者への影響なども十分配慮する必要があることから、漁業者への支障を生じさせないことを念頭に、漁業との共存、共生を目指し、漁業者や関係機関、団体とも連携して、まずはさまざま情報提供をしていきながらですね、進めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
芳賀議員。
こういう大型の、プロジェクトの関係につきましては、理解をいただく、それからその理解をいただくためには、情報をですね、やっぱり正しく速やかに、流すというのが必要ではないかなというふうに考えております。で、この事業にあたり、関係団体、国から道から、いろんな関係団体がですね、この事業の中に携わってくるというふうに思っておりまして、留萌市としてですね、どのようなに関わっていくのかなというふうに、ちょっと疑問な部分がありまして、立ち位置ですね、留萌市としてのどのようにして関わっていくのかをお聞きいたします。
市長。
留萌市の立ち位置ということですが、やはり、留萌市の、経済に与える影響を含めてですね、私とし市としてはですね、やはり、地元民間企業を中心に、今市内の、民間経済人による、 留萌ゼロカーボン研究会というのも立ち上がっております。また当地域の洋上風力発電誘致に向けた機運というのも高まっているところであり、市として脱炭素から再生可能エネルギーに取り組む重要性を共有できるような情報交流の場を設けていき、市民の皆様にも幅広く知っていただく、また関係機関と連携、調整しながら進めていく考えでございます。また洋上風力発電事業、長期間で、またかつ大規模にわたる事業であり、地域や漁業などの海域先行利用者との協調というのも、本当に先ほどから申しているとおり、重要であるというふうに考えておりますので、やはり先ほど議員からもあったとおり、情報を共有していく、情報を提供する、共有する、このことがまず第一歩の関わりになるというふうに思っているところです。
芳賀議員。
ぜひ情報の共有をですね、留萌市がトップを走ってですね、行うのかとか分かりませんけれども、やはり情報共有をしっかりしておかないと、そこの他の団体とかいろんな団体で一部誤解を生んだりですね、情報不足による不信感とか、そういうものも発生することも予想されますので、公開できる情報についてはですね、ぜひしっかり情報して理解を得るようにしていただきたいなというふうに思っております。で、次に災害時の避難対策についてですが、再質問をさせていただきます。で、避難行動要支援者、今私の方からお話ししましたように、高齢化が進んでいる、また身体障害、知的障害者の方も結構おられるという状況をご説明させていただきました。で、避難計画の関係についてもですね、アンケート調査を行ったということでありまして、その再度ですね、アンケート調査を行ってですね、実態の把握に取り組むようなお話をいただきました。で、もう一つ踏み込んでですね、個別避難計画、当然それぞれ市民一人一人によってですね、状況も異なっておりますし、身体で、もう身体障害といっても、いろんな部署の障害をお持ちの方もおります。それぞれの、個々個人によってですね、やっぱり避難の方法なりですね、援助をもう違ってくるのかなというふうに思っております。で、この行動避難、避難行動要支援者の個別計画ですか、個別避難計画策定の関係について、結構時間もかかってくるのかなというふうに考えておりますけれども、どのように実際の計画を作りについてどのように対応していくのかお聞きいたします。
総務部長。
お答えいたします。避難行動要支援者の個別計画策定にあたって、どのように進めていくのかということだと思いますけれども、国におきましては令和3年5月に災害対策基本法の一部を改正いたしまして、避難行動要支援者の円滑な避難を図るという観点から、個別避難計画の策定が市町村の努力義務とされまして、法律の施行からおおむね5年間で取り組むようにということが指針で示されましたことから、市といたしましては令和7年度末までの間に個別避難計画の策定を推進する必要があるというふうに考えているところでございます。現在町内の関係課におきまして、推進体制の整備ですとか、アンケート調査の内容の見直しですとか、個別避難計画策定の優先順位設定の考え方などにつきまして検討を行っているところであります。 令和3年度、今月中ですね、今月中までには、町内の検討会議を設置するように、進めているところでもございます。個別避難計画の策定の推進にあたりましては、自主防災組織ですとか、町内活動との、連携、または協力、こちらが不可欠であるというふうに考えておりますので、これまでやってまいりましたお茶の間トークなどによる防災講話の開催などをはじめといたしまして、意識啓発活動の積み重ねによって、共助の重要性、こちらについてご理解をいただけるように、さらに取り組みを進めていかなければならないと考えております。以上でございます。
羽賀議員。
個別避難計画、結構難しいかなというふうに、私自身考えております。と言いますのは、個人によってそれぞれ状況が異なりますし、町内会とか地域活動を行ってもですね、なかなかプライバシーの問題があってですね、全部は把握しきれないというのも現状かなというふうに思っておりますが、またその福祉関係とかですね、民生委員さん、それから町内会、それから障害者団体等のですね、横のつながりもですね、必要になってくるのかなというふうに考えております。ぜひこれからですね、ちょっと時間がかかるようですが、個別計画の作成にですね、努力していただきたいなというふうに考えております。それから3点目になりますけれども、要支援者の避難所の対応としまして、前回の私の質問の中で福祉避難所の関係を質問させていただきました。で、今後福祉避難所について増やしていくのかどうかをお聞きいたします。
市長。
福祉避難所を増やしていくのかということですが、福祉避難所につきましては、一般の避難所では避難生活が困難な高齢者や障害者などの要配慮者が一人一人の状態に応じて安心して避難生活ができる体制の整備が求められており、留萌市においては平成31年3月に社会福祉法人法樹会との間で福祉避難所の指定に関する協定書を締結し、避難生活で特別な配慮が必要な方に対する避難場所の確保に努めているところでございます。しかしながら、市内の社会福祉施設の多くが津波や洪水、浸水想定区域内に立地していることから、その後福祉避難所を増やすことができていない状況にございますが、福祉避難所の指定に前向きな事業者との間で話し合いを行っていく中で、可能な方策というのを検討してまいりたいと考えているところです。以上です。
羽賀議員。
ぜひ福祉避難所の関係につきましては、ある程度確保しておいた方がいいのかなというふうに考えておりますので、今後もご努力の方をお願いしたいというふうに考えております。で、続きまして、災害時における要支援者の関係、先ほどもちょっと一部、私の方の質問の方に入の方からありましたが、この要支援者の情報を共有、いろんなところでですね、情報を共有しなければならない事態が生じるのかなと、その情報を正しく共有することによってですね、被災者を最小限にすることができるのではないかなというふうに考えております。ただこの情報共有の関係につきましても、かなり限界があるのかなというのは感じておりますが、今後どのような対応をしていくのかですね、先ほどのご答弁の中では、同意というものが一つあったわけですけれども、個人情報の関係もありますので、対応の仕方についてですね、ちょっと深くちょっと聞きたいなというふうに思います。
市長。
大変、個人情報等の問題、というのは、 非道に壁になるのかなというふうには思います。まあ、その中でやはり災害対策基本法において、避難行動、要支援者名簿の情報提供及び個別避難計画の策定には、原則、当該避難行動要支援者の同意が必要であることから、ご自身の個人情報を他の方に知られることを望まない方が一定数おられるものと認識しております。まあ、しかしながら、自助または家族内での避難が困難な避難行動要支援者には、自主防災組織や町内会活動でのやはり共助というのを中心に、ご自身の命を守ることの大切さをご理解いただくよう、広報やホームページによる周知を行っていくとともに、共助による避難活動には、共助による避難活動には、自主防災組織や町内活動との連携、協力が必要不可欠であることから、お茶の間トークによる防災講話の開催などを通じて、ご理解いただくよう努めてまいりたいと考えているところでございます。さらに、個別避難計画策定後におきましては、避難行動要支援者、避難支援等実施者、事業所などが連携して、定期的に避難行動訓練など、日常から生命を守ることへの取り組みの実践を通じて、避難行動要支援者名簿や個別避難計画の必要性についてご理解をいただけるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。
芳賀議員。
ありがとうございます。結構壁はあるのかなというふうには感じております。まあ、その壁を取り外すのは、まあ、法的な法律の関係とかですね、まあ、新たなそういう、災害に関する法律の関係で、新たなものが出てこないと、ちょっとそれ以上踏み込むのはちょっと緩くないのかなというのも感じております。いずれにしても、まあ、地域で支えていく、地域で防災のいろんな取り組みをしていく、そして理解をしていただく、そして、まあ、地域の中でそういうふうに災害弱者の方をある程度把握した中でですね、避難所へ移していくというのが、まあ、基本的なところなのかなというふうに考えておりますが、ぜひそういう理解を含めてですね、市としても努力していただきたいなというふうに考えております。で、次に教育の充実の関係であります。主権者教育の関係であります。で、主権者教育の関係につきましては、まあ初めのうちは選挙権が20歳から18歳というふうになったということで、どうしても視点がですね、選挙関係にこういうふうに行ってしまったのかなという感じはします。まあ、これはこれで、まあ、初めの段階だから仕方はないのかなというふうに考えておりますが、主権者教育はもっと広い意味でですね、捉えていかなきゃならないんではないかなというふうに考えておりまして、この昨年ですか、主権者教育推進と、要するに推進していきましょう、推進しなさいというような指針が出ております。それで、まあ、体験的学習を取り入れるなど、まあ、その身近に感じるようなですね、対策があってもいいんではないかなというふうに考えておりますが、教育庁の見解をお聞きいたします。
教育庁。
はい、お答えいたします。主権者教育の推進についてということで、体験型学習の取り入れということでございますけれども、市内の小学校、中学校におきましては、特別活動として、児童会、生徒会活動における役員選出にあたりまして、児童生徒による選挙管理委員会の設置、ポスター作成、演説会の実施、実際の選挙で使用する記載台や投票箱による投票などを実施しているところでございます。 また中学校社会科の授業として税務署の職員を招聘いたしまして租税教室を開催し税に関しての理解を深める機会を設けているところでございます。またコロナ禍の状況に実施はできませんでしたけれども中学校社会科の授業において弁護士による三権分立に関する講演会そういったものの計画をしていたところでございます。各小中学校におきましては学習指導要領に基づき分かりやすくということを主眼に授業の中で取り組みを行っているというところでございます。以上です。
芳賀議員。
いろいろやり方はあるんだなというふうに感じておりますし、また小学校、中学校、高校でもその学年によってはですね、それぞれの実施方法というのは当然異なってくるのかなというふうに考えております。ぜひこれからもですね幅広く実態として感じられるようなそういうようなですね試験者教育というのをですね心がけて進めていっていただければなというふうに思っております。で、試験者教育を行うにあたりまして、担い手となる教師それからの方の研修ですね、それから教師の養成などが必要ではないかなというふうに考えておりますが、この点についてお考えをお聞きいたします。
教育長。
はい、お答えいたします。試験者教育の担い手となる教員の養成教員の育成研修ということでございますけれども、高校におきましては総務省と文部科学省が連携して作成しております試験者教育に関する副教材というものが発刊されておりまして、その副教材を活用した試験者教育の指導の充実を図っているというところでございますが、小中学校を対象とした試験者教育の副教材はないことから、担当の教諭が専門機関などからの情報を収集し個々のレベルにおいて鋭意工夫し指導に当たっているというところでございます。今後さらに多くの指導事例が蓄積されていくとくると思われますので、留萌市の教育研究協議会などの活動を通して情報を共有し教諭相互の研修が充実するよう支援してまいりたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。
芳賀議員。
ありがとうございます。ぜひ情報収集してですね教育現場で生かせれるようなですね政策を行っていただきたいということを最後に申し上げまして、以上で質問の方を終了させていただきます。
4番芳賀議員の質問を終わります。